皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、9月20日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はもはや後には戻れないという話です。例えば金融についてはですね、よく言われるように、元値の3割を失ったら、もう元に戻らないとよく言われるんですね。3割損したらもうそれで損切りをしないともう終わりだと。今日もなんか新聞載っておりましたけども、30年満期のアメリカの国債の価格がですね、表面価格、まあ、100とするとその 50% 以下になってる、49ぐらいになってると書いてありましたね。まあ、一番その、気に上がった時に価格が下がってくるのが、クーポンが低くて、そして満期の長い債券ですよね。だからまあ当然のことなんですけども、もう半分以上価値を失ってんですね。そうするとこれ、まあ、元に戻るっていうことはもうちょっと考えない方がいいと思うんですね。したがって、まあそのアメリカの今債務もどんどんどんどん増えてますから、これ景気循環で一旦その、なんていうんですかね、金利が下がる局面がもしあったとしても、問題はその、債務の新しい債務の発行がどんどん多いですから、これはやっぱりなかなかですね、需給面から言っても金利が、市場金利というんですかね、国債の市場金利が下がる、すなわち国債が値上がりするっていうのは非常に大変なことじゃないかと思うんですね。で、30年満期の国債ってそんな昔から出してるわけでもなくて、あれ80年代ぐらいからじゃないかと思うんですけども、まあ言ってみると、債券の時代の幕開けを本格的に開いたのが30年満期の国債だったんじゃないんでしょうかね。まあ普通10年までですよね、あの債券って言いますと。まあ社債だったら昔は5年ぐらいがせいぜいで、3年からせいぜい5年でですね、やっぱり30年満期っていうのはまあ大変な、長さだったと思うんですね。それはまあ、一世代ですよね。一世代生まれてから、まあ、大人になるまでをちょっと除くと、大人になってから、まあ、引退するまでが大体30年と考えますと、一つの世代、一人の人がね、こうその時代を担う、現役で担う時代が約30年でありますから、それをこう一つの国債で、担保するっていうのは、まあ、ある意味で合理的って言いますが、それなりの考え方があったと思うんですね。しかしこの一世代でどうなったか見ると、まあ戦後世代はですね、戦後すぐ生まれたベビーブーム世代はとりあえずまあそれなりに経済的な繁栄もあったんじゃないかと思うんですね。80年代の初めぐらいまではですね、まあ物価があったりしましたけども、とりあえずそれなりに動いていたと思うんですが、問題は80年代以降ですよね。いわゆるリストラ経済が広がってきて、なんかどんどんめちゃくちゃになってきちゃって、そこに今度は90年代以降、クリントン以降、見かけの経済繁栄というのは加わってくるわけです。でもうこうなってくると、ほとんどマネーゲームと経済が返してくるわけですね。ですからそうなると、まあ実質的にもう80年代以降は衰退の時代ですよね、あれはね。金融緩和だけやって、マネーどんどん出して株価が上がってくるんだけど、その実態っていうのは衰退ですよね。そうすると、今例えば30年満期のものっていうと、いつ発行したのかっていうと、まあ、90年ですよね。90年代前半で、クリントン時代か、クリントン始まった時か、クリントン始まった時が例えば1993年、発行したものだとちょうど30年ですよね。とクリントン時代以降の国債っていうのは、まあなんて言いますかね、ほとんどマネーゲーム以外何者でもないですね。だからまあそのまあもう満期来ちゃったやつはね、そんな値下がりしませんけども、やっぱりそれ以降の国債がどんどん傷んでいくっていうのは非常に当然のような気がするんですね。でやっぱりこう、ただ単にこう金利が上がったり下がったりしてんじゃなくて、その根底にあるですね、経済っていうのが崩れていくと、それは国債は値下がりしますわね。どうやったってそれは値下がり止まらないわけで、まあ何て言いますかね、 まあ、トランプたちがここで全部終わりにしようというのはよくわかりますよね。もうこれは未来に続けることができない。80年代以降、まあ、新自由主義マネタリズムが出てきてアメリカぶっ壊されていくわけですね。少なくともこれは終わりにしなきゃいかんと、まあ、それはその通りだと本当に思いますね。ですからもうこれ全く元に戻ることがないということだと思うんですね。そもそもそのモラルから言ったってですね、人の借金を転売するってのはなんか変なんですよね人の借金を転売していくともっと借金できるだって本当なんか変な話で、だからそういうことをやるとまあその運用利回りも上がってね、皆さんその幸せになりますよって言って宣伝してたのが80年代の初めの頃でありまして、まあ、今や当たり前になってきちゃって、で国債するのは当たり前だっていうことで財政を運営してたのがこの40年ぐらいになりますから、まあやっぱりモラルも何も崩壊しちゃって、そこに外国勢力ディープステートが取り付いちゃってですね、金をまあ我が物としてやりたい方でやってきたっていうのも、まあそういう制度の下ではまあ当然の帰結だったような気もするんですね。でももうこの要するに30年満期の国債が価格半分になっちゃってると、まあ、そうするとまあ順次そうなってきますね。満期の長いやつから順次暴落していきますから、でまだ金利これ上昇しますよね。あれ物価まだ上がってますもんね。FRB ははっきり言ってんじゃないですか。 2% に物価が下がってきて安定するまで金融引き締めやめないってはっきり言ってますよね。なんか最近の若い人たちはこのマーケットなんか見ててもなんか変なことばっかり言ってますよね。そろそろ利上げ終わりじゃないかとか言ってよく見るとそんなことないだろう。 2% まで行くってはっきり言ってんだから、しかもあれ全部作戦ですから、後ろはね FRB だってやるわけですよ。要するに終わりにするために店じまいでドルの回収やってるわけですから、それ行きますわな、そこまでとことんまで引き締めはね。まあそうなってくるとこれ、まあ、もっと戻らないし、金利がだからこの何て言いますかね、ランナーウェイって言ってですね、激しく上昇して止まらなくなっちゃうとですね、歯止め引かなくなっちゃったら株も暴落するしドルも暴落するしですね、まあこれはそういう運命にあるとしか言いようがないですね。だからこのいわゆる市場原理というものを大衆化してね、80年代以降の金融っていうのは、まあ、大衆化の時代ですよね。あのマーケットの、市場参加者というのは大衆化して、大衆の金をこう集めて右往左往するというそういう時代でありますから、まあその最後の結論にふさわしい状況に今なったと思いますね。大衆の金なんか集めてやったら最後は大崩壊する以外ないわけで、まあその結論がまさに今見えてきたんじゃないかなというふうに思うんですね。孫正義みたいなあんなやつがね、大手を振って資金調達してそれ喜んで投資するやついるわけですから、もうこれですね、終わり以外は何者でもないわけでありますね。でも同時にですね、こういう市場経済の時代が、まあ、本当にこうやって終わりになるっていうことになると、その上に乗っかってる財政だけじゃなくて、やっぱ企業経営とか個人の生活もやっぱ考え直しになりますよね。なんで個人のもとにこの市場経済広がってたかっていうと、安定した給料で生活できないという状況が一方で生まれていたからですね。やっぱそれは先進国ならではの状況でもあったわけですけども、やっぱり新興国がどんどん追い上げてきますから給料の格差ができますよね。そしてやっぱり先進国の人たちは今まで通り給料を稼げない、生活水準を落とさざるを得なくなると、その穴埋めにですね、株買ったり不動産買ったりってごく自然になってたわけであります。でも逆に市場経済ってのはなければですね、まあ、やっぱりそこでイノベーションするしかないわけですね。すなわちその価格競争力が落ちてきて、で今まで通りその仕事も生活もできなくなったら、なんか別のことを考えなきゃダメですよね。その今までのように、まあその足らず米をですね、市場で稼いで穴埋めするってことはできないわけですから、株でも不動産でも、特に不動産ですよね。不動産なんかもあんな金利上がったら終わりですよ、はっきり言って。不動産っていうのはその単なる土地じゃないですからね、あれは金融資産ですからね、あの債券ですから、はっきり言ってあれ、債券ですから、まあその金利上がったらもう終わりなわけですね。そうするとただ単に住めばいいっていうんじゃなくて、この不動産価格の値上がりした利益を生活仕事に取り込むっていうことを当たり前にやっちゃったのはこの30年ぐらい、まあ、特に20年ちょっとかな、のアメリカでありますし、まあ、ヨーロッパもそうですね、新興国なんかもっとそうだけども、それやり直しなんですね。やり直しだから、要するにもう、不動産担保金融って申しますか、不動産資本主義はもう 戻んないですね。もうそれは終わっちゃったですね。あの損ばっかですから、そんなのは、それは元に戻るってことはないし、株なんかもっとダメだしね。だからこれはやっぱりその市場原理が栄えていた時代に戻るってことはないんじゃないですか。したがってその財政も、それからもちろん金融もね、それから生活も、あの企業経営もやっぱりそのお金の量は限られてるんだと、限られたお金の量の中で仕事しなきゃいけないと、そこに戻るわけですね、はい、だから派手な投資はしないと。で、投機的な投資どんどんやって経済を強行に落とし入れちゃダメだから、やっぱりじわっとやるんでしょうね。そうするとお金って勝手にその吸ったりできないようにすると、だからものすごく安定経済なんですね。でもそれでいいんじゃないですか。もう世界の人口爆発も基本的に終わってるしね。あとアフリカが最後どこで顕著に人口増加率が下がっていくかぐらいのもんですよね。まあ世界の人口爆発はとっくの昔に峠を越えてるし、ここから先はゆっくり、成長させて、その分スピードはゆっくりしながらクオリティ上げなきゃダメでしょ。経済のクオリティを、クオリティ上げるってのはイノベーションとか改善が入りますから時間かかるんですね。でゆっくりやんないと、試行錯誤する時間を十分に確保して、熟練の時間を十分に確保するから、これからの投資はゆっくりやんなきゃ絶対形にならないですよね。だからそれためにはやっぱりなんか今のトランプたちがやってる金本位制なんて、それは大いに結構なことだと思いますよ。あのプーチンがやってる、でもそれがある程度いったら今度はですね、そういうお金持っててもしょうがない時代来るわけですね。あの時間をかけてイノベーションやって、時間をかけて熟練を上げていくと、その人その土地にふさわしい、まあ、産業構造が生まれてきますから、もう金は入れなくなるわけですね。金がいるっていうことは、まあ言ってみればその土地が不安定だから、いつでもその土地を捨ててあちこちに脱出できるように、それです、ね、金持つわけで、そういうことはいらなくなるわけですね、やがて。まあ皆さんだからそれぞれの土地で定住して、その土地で取れるものをね、まあ少しずつ交換し合いながら生きていけばで十分なわけですよね。要するにこのイノベーションと改善を中心とした経済ってのはゆっくり回さなきゃダメで、で時としてあれがですね、シングラリティ、特異点が来て一気に開花しますから、その時は大胆にその社会構造も変えていかなきゃいけないわけで、だからそのスピードを急ぐとは大体うまくいきませんでしたね。じわりと行かないと、じわりとやって、それで何かの時は一気に動かすと、一気に動いちゃうと、まあ、こういうふうな展開になりますよね。だからそのとりあえず、まあ、今金マンかその中央銀行だとか大金持ちが大量に買い占めちゃったんだけど、あの人たちってのはここで整理されるべき存在ですよね。すなわちトランプやプーチンたちがやっているね、脱市場経済の時代においては、中央銀行とか大金持ちは排除されるべき、存在ですから、それが大量の金をね抱いたまま次の時代に行くことはできないわけです。必ずあれを吐き出させなきゃいけないわけですね。それはやっぱ暴落させなきゃダメですね。金は一旦暴落させて、ここで終了になる中央銀行だとか大金持ちから全部金を吐き出させて、だから金は普通の人が買える値段まで下がってきて、で普通の人が買って、とりあえずまあ何かあった時はまだね、新しい立て直しが、しっかり形になるまでは場合によっては移動もしなきゃならんことがあるから、まあ、この金を持って何かの時はですね、まあ、言ってみればその人生を大きく変えるしかないにすると、まあ、こういうことなんだろうと思うんですね。ですからもう 今の市場原理がダメな以上ですね、これ金本位制みたいなものに一旦戻ることは止められないし、でしかもこれ大金持ちが買ってる金はこれは吐き出させないと次始まりませんから、それは必ず吐き出しがありますし、でとりあえず金になるんだけども、まあみんなとりあえず金買ってるけゃ何かの時に心強いかもしれませんが、それで終わりじゃなくて、やっぱ大切なことは自分自身、その地域、その国がですね、独自の強みを持って自立できるように、金を持ってですね、よその土地に逃げなくてもいいような、そういう安定したですね、まあ、生活と仕事、産業を確立させる、自然を確立させる、そこが最終目標なわけであります。まあそれ数年から数十年かかるんでしょうけども、でもそんなもんね、本気でやればいろんな今技術ありますから、例えばインフラ一つ取ったってですね、それはブリックス諸国、G77、途上国諸国は最新のインフラ入れられますよね。厄介な官僚制度なんかいらないし、ブロックチェーンでもいいしね。あと定型的な仕事は AI にやらしておけばいいしですね。 それからなんかやっぱり自動運転だってですね、初めから自動運転用のね車のねレーンなんか最初から作っちゃえばいいわけでね、何もないんでしょ。それドローンだってですね、ちょっと人の件ならねどうかと思いますけども、まあ荷物の輸送ならですね十分できるでしょうし、すなわち最新のインフラがその稼働できる国っていや簡単にできると思いますよね。すごく環境負荷も少なくできるんじゃないですか。あんまり人もかからないしね。だから新しいことやった方がですね、随分これからはなんかうまくいくと思うけどな。インフラなんかね、もういろんなもん結果出てますから。電気自動車だけでうまくいかないってこともよく分かりましたしね。風車とかあとはその太陽光だけでもなかなかうまくいかないと。そうするとなんかあの鮮度の高い蓄電池とかね、これはものすごく役に立つと思うんですが、まあ、とにかくそういうものを入れるなりなんなりして、安定性を増さないとダメだと。まあ、安定性を増せば使えるんでしょうからね。そういう試行錯誤っていうのは最先端のところになったらどんどん進むんじゃないですか。人口一番多いのは G77 で、まあ、世界の 80% 言いますからね。まあそういうところが主導権取って、まあ、もともと市場経済の中ではあんまり成功しなかったわけですから、だから逆に市場経済にあんま合わないわけでだから逆にいいわけですね。ゆっくりやるってことはいいわけで、まあイノベーションと改善だけどんなふうに定着させるか、定住することによる安心感安定感、文化文明を育むことの楽しさをいかに覚えてもらうかっていうところがすごく大切で、やっぱそれ進めるためには価値観が大事ですよね。二宮尊徳さんの村おこしと同じように、その改良改善イノベーションというのは価値観教育と同時並行してやらないと成功しないんで、まあ、その価値観教育のところを世界中どうするか、まあ宗教は宗教であるんで、宗教がそのなんかそれできるとはあまり思えないんですけども、まあそこのところはなんかそれなりに考えて、もっと実践的にですね、まあそういういろんな既存のね、戦いの思想を超えたなんかもっとみんなが集えるですね新しい思想で教育しないとそれはダメなんだろうと思うんですね。ですからもうこうなってくると、ドルがずっこけていくと、国債が大暴落しちゃってるとなると、もうそこまで少なくともいかないと、次の安定ってないですよね。もうこれでですねまた物価が下がって金利が安定してバイデンが元気になってで民主党元気になってディープステート元気になるってシナリオはもうありえないと思いますね。だからもうこうなると後ろに戻れませんから、変なところで止まってるとその濁流に押し流されちゃいますんで、前へ前へ行くしかないわけですね。本当に安定的な21世紀型社会って言うんでしょうか、まあ地産地消でね、基本的には地産地消で自給しながらそれぞれの土地で安定的に暮らして、で横につながりながら必要なものを物々交換なりなんなりしていくという世界までとりあえずこう泳ぎ切らないとこれはダメだと思いますね。ですから時代って時々ですね、もうあの岸を船が岸離れちゃうことがあるんですね。船岸離れちゃったらもう漕ぐしかないんですね。で漕ぐのやめるとこう漂流してどっかで座礁しちゃいますから、もうすでにこのコロナですよね、やっぱりコロナの時から船は出航してんだと思うんですね。出航していて、まあワクチンの被害なんかもこれからどんどん明らかになるでしょうから、もうそれも後に戻れない話ですよね。まあどうやって治療するかっていうのはまたこの次の話なんで、まあそうするともうどんどん時代は前に進んでるわけであります。でですから今はまだ動いてない人たちもそのうちなんか動かざるを得なくなる、パニック始まるわけですね。かつての平成の金融危機と同じですね。銀行なんか潰れるはずがあるかと、政府が潰れるはずがあるかと思った人たちもやがてですね、そういう現実を目にして、それこそあの黙って駆け出す時がありましたからね、どうせ全く同じようになるわけです。今回もね、早いか遅いかだけの違いですね。だからこうなんていうかな、もうすでにこう時代は前にしか進まないと。だから古い時代に怒りを下ろしたままですね、ああでないこうでないって言ってる日本の新聞みたいなものを読んでるとですね、かえってその足手まといになりますね。あれじゃあその自分自身が前に進まないから、かえって自分がひどい目に遭うわけで、だからやっぱり自分自身をどんどん前へ前へ動かしていかないとダメですね。でおかげさまでこの時代はですね、インターネットもあって情報交流はかなり盛んだし、 SNS もありますから、まあ誰がどこで何やってるかっていうのはそんなにねこう難しいわけでもないね。それ知るっていうことは、知っていってみて会ってやるのは今そんなに難しいことじゃないですよね、昔に比べればね。まあそういう新しいその交流の基盤がもうすでにありますのでね、だから前の方に行ってなんか新しいことを作るっていうのはそれなりにもう十分できる状況だと私思います。 でやっぱり、ま、後に戻れないというその覚悟って言いますかね、前に行くしかないんだと覚悟を決めるっていうことが今すごく重要なことなんじゃないでしょうかね。和戦療養の構えですから、今すぐ何かできなくても未来なんかできればいいわけで、今ここでねなんか全部やめなくてもいいわけですから、和戦療養の構えです。そのあたりのこの戦略ですね、これも十分立てていけばよろしいわけでありまして、まあ慌ただしいですけども、とにかく時代は前にしか進まないということですね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、もはや後には戻れないということでお伝えいたしました。ではまた見に行かれましょう。さよなら。